夏歌寛第4。山吹さんにはちょっとお休みしていただいて、夏は軽く過ぎ去ります。まずは伊勢の和歌から。こんがくれてさつき松ともほととぎす、羽ならわしに枝移りせよ。こがくれてさつき松ともほととぎす、羽ならわしに枝移りせよ。伊勢。まだ木に隠れてさつきを待っているとしてもほととぎすよ。飛び立ってはすぐ鳴けるように羽を鳴らして枝から枝へと移っているがよい。ほととぎすの声を期待しているのは私たち人間であり、鳥の知ったことではありません。それを無頓着に人の思いに寄り添わせることが擬人法のトリックです。そのトリックは何も誰かを欺くためではなく、要するに読み手の心情の深さを伝えたいがために、対象物が人の姿を借りたものに他なりません。ですから詩で多用されるのももっともなことかと思われます。そんなわけですから、ホトトギスにしてみれば木に隠れているわけでも、暦としてのさつきを待っているわけでもありません。ただその頃になると都の人たちがその声を聞きたくて仕方がないものだから、木に隠れてさつきを待っていると出てこない理由を推測してみたり、すぐに泣けるように隠れている間にも飛行の練習をしてほしい、あるいはまた泣かないまでもちょっとでいいから枝を移って姿を見せてほしいと、ホトトギスの気配を求めたりしてしまう。すべては読み手のホトトギスの声が聞きたいという思いばかりが伝わってくるのです。これが今の私たちに共感できるならば、この和歌は素晴らしい和歌ということになるでしょう。もっともホトトギスを待ちわびないからといって、桜や明月などを待ちわびる思いから類推するくらいでも心情は伝わってくるのではないでしょうか。それにしても結句の枝移りせよという命令口調にはちょっとした愉快を感じます。聞いてくれるあてのないものに対して強い願望を込めますから、要するに読み手の思いばかりが溢れてくるからです。そのあたりのニュアンスをかみしめながら何度も口に出してみてくださったら、くだらない先入観からこの詩の和歌を毛嫌いするよりも、これまで知らなかった擬人法の魅力というものがつかみ取れるような気がするのですが。旅寝して妻恋すらしホトトギス、神なび山にさよふけて泣く。旅寝して妻恋すらしホトトギス、神なび山にさよふけて泣く。読み人知らず。旅先に寝ようとして妻を恋したっているようだね、ホトトギスが神の住まう山に夜もふけて泣いているよう。これもコテコテの擬人法です。真夜中に泣いたホトトギスの声が旅の途中で妻を恋したっているように聞こえるのは、とりもなおさつ読み手がそのように思っているからに他なりません。けれども、真夜中、不意に森の中に響く鳥の声、あるいは場違いな蝉の声、人を驚かす野犬に怯えるような状況に、遭遇したことのない人がいくら押し上がっても、読み手の心はダイレクトには伝わらず、頭の内で類推するしか術はない。人のイマジネーションの豊かさに私は期待する一方で、リアルな現場に遭遇したことのない人間がいくら空想を奮い立たせても読み手にシンクロすることなど叶わないような諦めが、私の心の中にわだかまりみたいにして静かにくすぶっているようです。例えば、狼に襲われた時の恐怖は私にはわかりようもないのだし、不意に武士が 刀を持って現れて命のやり取りをするような社会には私は存在していないのだし、さよ吹けて山に響き渡るようなホトトギスの声など聞いたことのない私に、この和歌を説明する資格があるのやらないのやら、なんだか心もとないくらいです。常もなき夏の草場に置く露を命と頼むセミの儚さ。常もなき夏の草場に置く露を命と頼むセミの儚さ。読み人知らず。すぐに消えてしまうような夏の草場に置かれた露を命の頼みとするようなセミの儚さよ。これもやはり擬人法です。別にセミにしてみれば、夏草の露にすがって儚い命を全うしている悲しみもないのですが、その鳴き声をけなげに思ったり、短い命を哀れんだりしてしまうのは、私たち自身の心理の反映に過ぎないのですから、自然の方からしてみれば、呆れるくらいの誤認です。けれどもその誤認のうちに、人の思いを類推するとき、死境が生まれてくるのも事実です。それにしても、この和歌における万葉集じみた素朴な表現と、古今集にふさわしいきめ細かい情緒性の融合は、今日にもすんなり受け入れられるような魅力的な詩のように思われるのですけれども、これくらいのさらりとした味わいの和歌をあまり取り上げる人が見当たらないのも、かえって不思議なくらいです。なるほど、あまりにも当たり気の表現に過ぎて、拾う人もいない路傍の石ころに、勾玉は潜んでいるものなのでしょうか。それはともかく。カムチャッカの若者、みたいな子供騙しの落書きは、あまりにもいやらしくはないでしょうか。私はむしろ悪意のようなものをすら子供の頃は感じたものです。まして震災の歌やら何やら詩としては軍国主義の愛唱歌と同一で何のデリカシーさえありません。大衆心理が軍国主義へと傾くか、あるいは偽善の精神へと傾くか、ただそれだけの違いではないですか。羞恥心の欠落。私は常にそれを感じるのですけれども、そうであればこそ、そのような不愉快の混在しない、ここにあるような和歌こそが、尊いように思われるばかりです。ここには、セミの命を押し明かるばかりで、それを偽善や独善によって押し売りにするような嫌味は見られませんから、夏の和歌をもう一つだけ、もっと壮大な空想を読んでも、こんな和歌なら屈託もなく愉快です。天の川、水勝るらし、夏の夜は流れる月の淀む間もなし。天の川、水勝るらし、夏の夜は流れる月の淀む間もなし。読み人知らず。天の川の水かさが増しているようです。夏の夜は流れる月の淀む気配すらありません。水かさが増しているようだというのは、もちろん夏の天の川の豊かなきらめきに他なりません。それは銀河系中心方向へ向かう星粒の増大が光る川の流れのような素晴らしさで、夜空を横切る帯のことで、現在の私たちには山にでも登らなければなかなか見出せないくらいのものですが、なぜなら現在の日本人くらい夜空を怪我している民族もあまり存在しないくらいですから。それはさておき、短く明けてしまう夏の夜には月さえためらうことなく西へと流されていってしまうように感じられるのを、 銀河の水かさが増したせいだろうか、と押し上がっている。ただそれだけの和歌になっています。例えばこれを、月が肥えていたら、銀河の水量は細るはずだから、この月はまだ痩せた状態にあり、早く沈んでしまうのももっともだ、などと読み取っても、あるいは、水勝るらしというのは、実際には豊かに見えない満月の銀河を推測したものに違いない、などと解釈を加えても、謙虚不快へと陥るでしょう。この和歌は、写生の和歌ではないからです。そうではなくて、もっと漠然と月の流れを感じるような瞬間に、この時期は銀河が豊かに流れるものだから、あるいはその水で押し流されているのだろうか、と読んだものに過ぎません。かといって、実際に夜空を眺めて、たとえ現代において天の川がほとんど見えなくても、わずかな星が光を連ねるのが精一杯だとしても、その視境が伝わってくるのは、私たちがこの時期の銀河が豊かであることも、夏の夜が早く明けることも知っているからに他なりません。そして、星や月に対する環境さえ湧いたなら、その内容は思考に対してではなく、心情へ作用するようになりますから、読み手の思いを感じ取ることができるばかりか、実際の星や月を眺めている時でも、その精神が落ちぶれることはないのです。秋歌上巻第五。春歌を上中下に分けた以上は、秋も上中下に分けなければならない。このような五線集の態度から、当時の歌人たちが、春と秋をこそ和歌のシーズンと捉えていたことを押し明かるのもおつなものです。また山吹歌江さんに復活してもらいましょうか。まずは七夕の和歌を一つ。悲しい別れを思えば七夕のことなどを考えられません。そんな着想です。しばらく悩んでいた歌江さんですが、下の句を悲しい別れと思われるものですから、と締めくくればよいことに気づきました。そこで、七夕の一夜の夢も見たくない悲しい別れと思われるから、七夕の一夜の夢も見たくない悲しい別れと思われるから、七夕のことなど、夢にさえ見たくありません。悲しい別れのことが思われるものですから、そんな和歌になっているようです。けれどもなんだか思いついたことをそのまま記したまでで、和歌として残すほどの結晶化を果たしていないことに気づきました。それでしばらく悩んでから、夢さえも知らずにいれば七夕の悲しい別れも、見なくて済むのに、夢さえも知らずにいれば七夕の悲しい別れも見なくて済むのに、着想からはちょっと離れて、夢でさえ見たくないという次第に変更することにしました。それでも十分範疇にはあると思われますので、ここでは咎めずに、
もう少し考えてみたらどうか、
と進めつつ、一旦送り返します。すると歌井さん、自分の構想が必ずしも明確に表現されていない、ぼんやりした状態にあることに、ようやく気がついたようです。そこで、夢にさえ見ないものなら、七夕の悲しい別れも知らずに済むのに、夢にさえ見ないものなら七夕の悲しい別れも知らずに済むのに、と最終項にまとめました。採用に足るもののように思われるものですから、こうして記載することにしましょう。これに対して五線集の和歌はどうでしょうか。 天の川、渡らん空も思えず、絶えぬ別れと思うものから。天の川、渡らん空も思えず、絶えぬ別れと思うものから。読み人知らず。天の川の渡るだろう空のことさえ思いたくありません。その後に訪れる別れが耐えることなど決してないのだ。そう考えてしまうものですから。悲しい別れを知らずに済むのなら、と感情をダイレクトに表現した歌井さんの和歌と、別れが耐えることはない、そう思ってしまうから、と間接的に表現した五線集の和歌は、なるほど、現代人とかつての歌人たちの感性の違いを表しているようでもありますが、もっと本質的な違いがあります。それは、歌井さんの下の句は、ただ自分の情緒を述べることに専念したものです。なぜなら、七夕の二人の思いとすれば、夢など見なくても、悲しい別れは常に現実として横たわりますから、知らずに済むとはおけません。そうであるからこそ、あの人のことを夢に見なければ、七夕のような悲しい別れを経験せずに済むのにという、まだ思いを遂げられていない相手に対する和歌のように響いてくるわけです。それに対して、読み人知らずさんのものは、半ば、織姫と彦星の思いに委ねて、また別れなければならないと考えてしまうのが辛いのです。と表現していて、そのため上の句の、天の川を渡るであろう、空のことさえ考えられません。もまた、半分は自分の気持ちでありながら、同時に織姫が一年に一度の逢瀬を迎えようとする頃、あまりにも恋心が高まって、取り乱して、別れることを考えると、会うことさえも辛くなります。そんな悲しみにとらわれて、読んだ和歌にもなっているのです。より正確に述べるなら、そんな織姫の複雑な恋心を、織姫の気持ちのまま和歌にすることによって、同時に私の思いへと返している。それで聞き手には、読み手の感情ばかりが伝わってくる歌井さんのものとは違って、地上の私の思いと天上の織姫の思いが二重唱のように重ね合わされながら、遥かな空へと思いを馳せる深みのある和歌になっているのです。さらに、絶えぬ別れという表現に、永遠に続く別れという宿命を織り込むことにより、考えたくないという心情を切実なものへと昇華させているようです。こうして五線集のものは、着想に込められた心情を、味噌一文字の結晶化することに成功していますから、にわか仕込みの山吹さんの和歌とは、やはり風格が違うようです。ただし、歌井さんの和歌も、無意味な説明で締めくくってしまったような結句を、ちょっと改変して、夢さえも見ないものなら、七夕の涙も知らず、朝を迎えて、夢さえも見ないものなら、七夕の涙も知らず、朝を迎えて、くらいにしておけば、これはこれで、和歌としての体裁を全うするかもしれませんが、今度は作りすぎの嫌いがあるようです。次の和歌は、秋の夕暮れ、風が吹いてくると、泣いている虫の声さえ乱れるように思われます。という着想です。泣いている虫はキリギリスで代弁するのが、和歌の基本でありますから、ここでもキリギリスと読み込んでもらいましょう。歌井さんはいいことを思いつきました。まずはじめは着想そのままに、 夕暮れに秋風が吹けばキリギリス、声さえ乱れて聞こえてきました。夕暮れに秋風が吹けばキリギリス、声さえ乱れて聞こえてきました。とバカにしてしまってから、不要なものは取り除き習字を加えていったらどうかというのです。まず全体構成から考えてみますと、最も述べたいことは下の句にあるのですから、そのままにしておいて、上の句で重要なのは下の句に対する秋の風が吹いてくればにあるわけですから、秋風の吹きすさびます夕まぐれ、秋風の吹きすさびます夕まぐれと考えてみたところ、あれ、主語がなくなっちゃった、なんだかぎゅうぎゅうでうまくまとまらないな、なんてぼやくので、私は答案である五線集の和歌をもとに、
重要かと思われるところに言葉を割いて、周辺的な言葉は切り詰めればいいんだよ。ここでは夕まぐれなんて締めくくる必要はない。秋の夕風でもよいし、良いくらいでも構わないから。それより主題としてのキリギリスは外せないのだし、それに対して重要なのは風が吹いてくるからということじゃないかな。
とヒントを与えます。すると翌日、秋の宵、風に怯えてキリギリス、乱れた声は草の下から、秋の宵、風に怯えてキリギリス、乱れた声は草の下から。さらに繰り返して、
なんだか下の句が説明に過ぎなくて、着想を記しただけのように聞こえるね、
と質問すると、しばらく思い悩んだ後で、秋の宵、風に怯えてキリギリス、乱れて響く草の下声、秋の宵、風に怯えてキリギリス、乱れて響く草の下声、という答案を提出しました。今回はこれが最終稿となりそうです。なんだかちょっとかつての和歌に引きずられて、現代語の表現としてはこなれていないようですが、けれども風に怯えるように草の下から聞こえてくると気づいたのは、なかなかどうして侮れません。それでは五線集の和歌はどうでしょうか。秋風の吹きくる宵はキリギリス、草の根ごとに声乱れけり、秋風の吹きくる宵はキリギリス、草の根ごとに声乱れけり、読み人知らず。秋風の吹いてくる宵はキリギリスも、草の根ごとに乱れた声で鳴いています。歌いさんの秋の宵の風に怯えてでは、ただの状況の説明ですが、
秋風が吹いてくる宵は
だと、吹いてくるという表現に現在を語りかけた印象がこもりますから、その場に読まれたような臨場感を高めます。それは下の句の乱れて響いている草の下の声という状況説明と、草の根ごとに声が乱れていますと語りかけるような臨場感の違いにもそっくり当てはまります。つまり歌いさんのはノートの上に作られた説明書き、つまりは人工的な印象が強く、一方で五線集のものはそのようなシチュエーションに遭遇して思わず発せられた言葉のように感じられる。その分ずっと心に響いてくるのです。なぜなら読み手と聞き手の共鳴作用によって初めて視境は湧いてくるものですから、相手が何かを感じた、 その瞬間の思いが伝わる方が、受けても強く心を動かされるからです。さらに加えるなら、ただ草の下だと草陰あたりにしか響きませんが、草の根のあたりと表現したことにより、本当に風から隠れて縮こまっている印象が強く心に焼き付けられます。つまり歌いさんのは、ようやく着想を記したスケッチのような印象で、いくらでも言葉を変えられそうですが、五線集のものは、もはや言葉を変えようのない、詩へと結晶化していると言えるでしょう。ちなみにこの和歌、紀貫之の作品とするものがあるようですが、五線集の和歌で名称が記されている場合、その該当作品だけの作者名であるとも聞きます。ここでは、一つ前に紀貫之の名称があるばかりで、この和歌には何も記されていないのですが、果たして他の資料からこれが紀貫之の作品であることが確認されているのでしょうか。私にはちょっとわかりませんでしたが、貫之集には存在しないようです。ここでは読み人知らずの和歌として取っておきましょう。他の読み人知らずの和歌と似た素朴な和歌ですので、